私たちの今までの信仰生活において、主なる神はこの道を行きなさい。この道は悪い道だから行けない方がいいとたびたび教えてくださったのではないでしょうか。まあ、この神の声は、まあ、耳に聞こえる声よりもはっきりと聞き取れる神の声でした。うちに住みたも御霊のささやきでした。御霊の声はあなたが神の子としてこうしなさい、こうしてはいかんと教えてくださるのです。まあ、これが御霊の証です。このようにして御霊のささやきに耳を傾けて毎日を送ることが我々の信仰生活の第一歩から書くことのできない大切なことです。キリスト者はこの御霊の声を、まあ、御霊の証を聞くことができ、また持つことができるのです。もし私たちが御霊の声に集中に聞き従っていくなら、霊的に福丸を前進していくはずです。今の時代の大切な特徴とは御霊の働く時代であるということです。そして御霊の働きの目的とは、先週もちょっと言いましたようにイエス様の栄光を表すことです。人間の中心にするのではなく、イエス様こそが中心となるべきです。まあ、今の時代においてイエス様が我々に望んでおられることは、私たちが日ごとに主をよりよく知ることです。主の御姿に変えられることです。けどこれはただ御霊の働きによってのみできることです。まあ、霊的な命に預かっていくには自分の力でできる人は一人もいません。いかなら方法を持ってしても人間の力ではできません。どんなに熱心に、まあ、集会に来ても御霊の働きがなければ1ミリたりとも霊的に前進することができません。まあ、何回集会に出るか、またどんな種類の集会に出るか、集会のメッセージの種類、これはもし御霊の働きがなければ何の役にも立ちません。もし御霊の働きがなければ主をもちろんよりよく知ることができませんし、主の姿に変えられないのであります。聖書の知識を持つようになりますけれども、知識を得ることによって傲慢になれば大変なマイナスになります。役に立ちません。例えば、まあ、一つのメッセージの準備を何ヶ月間かかってやっても、祈って準備しても信者の霊的前進の助けにならないといった場合があります。まあ、パウロもこれを苦しみながら学んでいきました。コリント第2の手紙ちょっと見てみましょうか。新約聖書の326ページになります。326ページです。コリント第2の手紙11章2節から。というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な所著として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧ぐことにしたからです。しかし、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、毎日にもあなた方の思い が汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配しています。というわけは、ある人が来て、私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった礼を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりする時も、あなた方は見事にこらえているからです。まあ、パウロはこの手紙を書いた時、本当に悩んだのではないでしょうか。考えられない苦しみの結果だったのはこの手紙です。ここでパウロは正直に何と言ったかと言いますと、私は心配しています。フィリピ書の中で語っていたパウロ、すなわち主にあって喜びなさい、大いに喜びなさい、私はいつも感謝することができると書いたパウロは、ここで正直に私は心配しています。彼はどうして心配したかと言いますと、イエス様を信じ救われた人々も惑わされやすいからです。もう大丈夫だと思い込んでしまっている人々は本当に気の毒なのです。ここでパウロは異なった例、まあ、初めてね、別のイエス、それから異なった霊、また異なった福音という言葉を使っています。多くの異端はもちろん聖書を使っていますけども、多くの場合は彼らの述べ伝えているイエスとはもちろん別のイエスです。例えばエホバの証人の述べ伝えているイエス様は別のイエス様です。モーモン教の述べ伝えているイエス様も別のイエス様です。統一教会の述べ伝えているイエス様とももちろん別のイエス様です。多くの人々はイエス様の名前を使いながら惑わされているのです。別の霊の働きの結果になるからです。そうすると全ては異なった福音になってしまいます。まあ、パウロは1970年前に心配したから、ましてや我々も心配すべきなのではないでしょうか。ガラテア書の4章を見てもね、パウロの気持ちをよく理解することができる。337ページです。ガラテヤ書4章の中9節ですか。私は子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤兆でなく話されたと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。本当に正直な告白です。私はあなた方のことをどうしたらよいか困っている、私は心配している、私は困っている、私は海の苦しみをしている。まあ、このような表記について考えると分かります。パウロはいかにしてイエス様を信ずる人々の霊的成長のために悩んだのか、まあ、戦ったのかということです。人を導くために、まあ1割の力で十分かもしれないけど、信ずる者の成長のために、まあ少なくても9割の力と時間必要なのではないかと、パウロの書いた手紙を読むことはっきり知ることができるのです。まあ、普通の、ね、例えば赤ちゃんの丸ごと まあ生まれたからもう大丈夫だということじゃないでしょう。生まれてから始まるんですね。ね、大きくはなるほど、なればなるほどやっぱり問題も大きくなるし心配するようになるのです。まあパウロは私は心配してる、私は困ってると言ったのです。まあどんなに主からのメッセージを語っても、もし聞く者が心の用意を整え、御霊に忠実に従わなければ、霊の満たしに到達することができません。だから、パウロは、まあ、御霊を消してはいけないと書いたのです。テサロニケ第一の手紙の五章になっていますけど、テサロニケ第一の手紙、367ページになります。367ページ。まあ、中6節からちょっと読みます。非常によく知られている箇所です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。エペソ書の4章の中でパウロも御霊のことについて次のように書いたのです。346ページになります。